師匠シリーズ双子に6月26日双子を忌む村。6月26日は金曜日だった。その日の朝、僕は師匠の運転するボロ軽四で北へ向かう旅路にあった。県北の笹川町に向かっているのだ。僕らの住む大市は瀬戸内海に近い南側にあったから、県北の町までは結構な距離がある。晴れてよかったな。窓から吹き込んでくる風を気持ちよさそうに顔に受けて師匠がそう言った。そんな爽やかな朝にステレオからは稲川淳二の怪談が流れている。で、その更新進行について僕も一応調べてきたんですけどね。
あ？
さっきからなかなか話を聞いてくれないので、僕は実力行使で淳二を黙らせた。
あ、てめえ。
更新って実感十二支の組み合わせ60通りのうち、カノエ猿のことですよね。年だったら60年ごと、日だったら60日ごとにやってきます。カノエの方は読んで字のごとく金の兄のことで、猿の方は五行思想では鳥と並んで金の元素を持っている。だから更新は金の気が満ちた状態で、その更新の日に生まれた子供は金に執着して泥棒になるなんて迷信があったとか。そうそう、夏目漱石なんて更新の日に生まれたから将来泥棒にならないように初めから金を与えられたんだよ。本名は夏目金之助ってんだ。
知ってましたよ。
で、中国では道教の思想で三死説ってのがあって、三死っていう三匹の虫が人間の体に住んでるとされてるんですよね。この三死が更新の日の夜になると人間の体から抜け出して天帝に宿主の悪行を告げ口する。告げ口された人間は罰を受けて寿命を縮められる。だから更新の夜に三死が抜け出さないように寝ずに過ごすんですよね。その文化が日本にも入ってきて更新待ちって言って、身内や近所の人と一緒にお互いが寝ないように監視を兼ねて夜通し語り合ったり飲み明かしたりする。昔はそういう集まり講がたくさんあって、その更新講が脈々と今にも続いていると、こういう感じですよね。
脈々とは続いてないよ。県北の方はもともと更新進行が盛んでな、私も何年か前に一度更新待ちに混ぜてもらったことがあるんだけど、夜地区の集会所に講を組んでいる地元民たちが十何人集まってな、本尊の正面金剛童子の掛け軸を拝む金行が終わったら早速直来、要するに飲み会だ。それも夜中の12時前には解散、お家に帰ってグースか寝る。更新待ちって名目で2ヶ月に1回親睦会をやってるだけだ。みんなで集まってさっきまで気分よく愚痴やら悪口やら言い合ってたんだ。三子が抜け出しゃ自分の分だけじゃなくて数人分まとめて告げ口されたらって、そんな感じだよ。本当に60日ごとに精進料理食いながら夜を明かす子なんて現代じゃもうないだろ。
じゃあこれから行く岩倉村の大ごもりは何なんでしょうね。更新校がいくつも集まるってことは20人30人と集まるわけでしょ。そんなに大勢で夜を明かすなんて大げさですよね。それに6月末頃に日付が決まってるのなら、カノエサルとは関係がない。いくら時代が下って儀式が簡略化されようが、更新校を更新の日にやらないなんておかしいですよね。
ああ、それに祀るのがイザナギにアマテラスだとよ。仏教系ならほぼ正面金剛一択、稀に神道系の子があっても普通は猿田彦の狼だ。もともと道教思想から入ってきたものを無理やり神道にくっつけようとしたから、縁起も何もあったもんじゃない。元はダジャレだからな。
ダジャレ？
更新はカノエ猿だから猿の神様を当てたの。
それで猿田彦ですか？
ちょっと笑ってしまった。本当だろうか。 佐藤さんが言ってましたね。イザナギとアマテラスは近しいものが各領へ、つまりあの世へ行ったからこそ宇宙を守る神なんだって。
ああ、最後にサノーじゃないって言ってましたけど、その各領へ行った近しいもののこと、アマテラスの弟ですよね、サノーは。
師匠は答えなかった。佐藤老人とのやりとりで何かに気づいたようだったが、まだどこか腑に落ちないような顔をしていた。
僕は思いついたことを言ってみた。
思うんですけど、6月末って昔の人たちにとっては田植えも終わって雨も降り始めて一息つく頃じゃないですか。夏祭りってその頃にやるもんでしょ、豊作祈願を兼ねて。だから大ごもりもそういう地域の晴れのお祭りの一種じゃないですかね。普段は地味にやっている行進行をその日はみんな集まって盛大に夜通しやるんです。三種の虫封じが目的じゃなくて打ち上げ的なノリで。
そうかもな。
師匠は窓の外ののどかな山の風景を見ながら言った。あまり気が乗っていない声だった。
僕は今回の依頼は案外簡単に解決するんじゃないかとどこか楽観している部分があった。
何せ田舎の村だ、若い者はあまりいないだろう。探すのは里美さんの双子の兄だから21歳の男だ。しらみつぶしに探したってすぐに見つかりそうだ、そう思っていた。しかしその一方でどこか不安な気持ちが湧いていたのも確かだった。不安定な板の上に乗っているようなそんな心細さ。
かごめかごめの歌が聞こえる気がするという里美さん、そしてあの応接室で押し黙ったままだった佐藤老人、二人の目に浮かんでいた何かを恐れる感情。
僕はそれを振り払おうと軽い声で言った。
今日から泊まる民宿はどんなところでしょうね。
何しろ二人旅なのだ、調査員とその助手。去年のクリスマスに行った神主の幽霊が出るという温泉宿のことを思い出す。あの時はなんだかんだで結局ロマンスはほとんどなかったけど、今回はどうだろうか。
チャンスはあるんじゃないか。やばいな、あれ持ってきてないな。買っておいた方がいいかな。
お泊まりだからな。
そわそわしてくる。
言っとくけど二部屋借りてるからな。
師匠の容赦ない言葉が突き刺さる。
完全に心読まれてるわ。何この人怖い。悟り？
それから僕らは山間の道路を走り続け、少し開けたところにある笹川町の中心街にたどり着いた。
トロトロと車を走らせていると古いけれどどこか気品のある町並みが見えてくる。
白壁の町だ。
僕は窓の外に顔を突き出した。古い木造建築が道沿いに並んでいて、そのどれもが白壁や格子窓を持っている。歩く人の姿はまばらだが、商店街は映画で見る明治大正の古い日本の町並みのようだった。
町役場に行くぞ。
僕らは町中にあった役場の建物に入った。まだ昼前だった。庁舎の案内図とにらめっこしてから、師匠は住民課というところで岩倉地区の現在の人口がわからないかと相談をした。
対応した若い男性の担当職員は資料をめくって答えた。
岩倉ですよね。上岩倉が37校120人、下岩倉が26個73人、合わせて63個193人ですね。去年度末の数字ですけど。
193人か。依頼人が言っていた通りだが、なんとなく僕のイメージよりも多かった。
岩倉地区に分庁舎はありますか？
ありませんね。
病院とか分院は？もしくは診療所？ 師匠に矢継ぎ早に問いかけられ、若い職員は別のベテラン職員に助けを求めた。
昔は町営の診療所がありましたけど、今は隣の地区の診療所から往診に行くくらいですね。
年配のふくよかな女性職員がそう答えた。詳しそうだったので聞いてみたが、岩倉の出身ではないという。なぜ岩倉のことをそんなに聞くのかという視線を受けて、師匠は民族学の研究をしている学生を名乗った。
うちの役場には岩倉の出身はいなかったと思いますよ。
礼を言って住民課を後にした。その次は教育委員会事務局というところに出向いた。そこで地域文化に詳しいというベテラン職員を捕まえて、岩倉のかごめかごめの歌のテープを聞かせてみた。興味深そうに聞いていたが、初めて聞いたという。他の職員も同様だった。
え、後進様、今もやってるとこもあるみたいですね。
まあ地域コミュニティの維持のための機能ですよね。
この辺じゃ見ないけど、もっと田舎に行けばやってるんじゃないかな。
岩倉で？
さあどうでしょうか。
そんな調子であまり収穫はなかった。最後に近くにあった町立の図書館で地域の歴史の本を調べた。笹川町は昭和30年4月に一町三村が合併してできた町だった。ただ合併とは言っても、元からあった笹川町に岩倉村とあと2つの村が吸収されてできたものだった。合併当時の岩倉村の人口は700人とある。今が193人ということだから、30数年の間に随分と減ったものだ。主な産業は林業。山間部のため平野は少なく、農業は稲作とニラ、そして蕎麦を少々やっているくらいだった。
あるな神社、岩倉神社。
師匠が郷土史の本の記事に載っている写真を指さした。場所は岩倉でも北の方に位置している。地図で見ると岩倉地区は笹川町の北隣にある穴原町と接していて、その間には1000メートル級の山がいくつか連なっている。岩倉神社があるのはちょうどその山地が始まる山裾のあたりだった。岩倉は北だけではなく、西と南も山に囲まれていて、こうして見ると随分と僻地だなあという感想を抱く。
まあ事前の情報収集はこんなもんか。さて行くかね、岩倉へ。
師匠が伸びをしながら言った。黒いキャップにホットパンツという格好だった。もう6月も終わりで、これからどんどん暑くなってくる時期だ。師匠の定番の夏仕様の格好だったが、山間部に行くには少し寒くないだろうかと余計な心配をしてしまう。しかも平日の昼間から図書館にいるじいさんばあさんたちの中で明らかに浮いている格好だった。じいさんたちのときめく視線を浴びながら、師匠と僕は図書館を後にした。駐車場の車に乗り込んだ後、師匠は地図を見せながら言った。岩倉へはこっから東に行くけどな、このまま北西へ行ったら初上村だ。さらにその北西は県境の新城村。地図の上に指さしながら説明する。この新城村はな、いつか話した天狗の肉の伝説がある村だ。
思い出した、師匠が幼い頃に体験した話。
編集者に天狗の肉と称するものを食わされたという恐怖体験だ。あの肉はどこかの神社に伝わっていたと言っていた気がするが、それがこの新城村にあったのか。驚いていると師匠は続ける。
で、実は隣の初上村にも面白い伝説があるんだよ。戻り沼っていう妙な名前の沼でな、死んだ人が生き返って沼から上がってくるという言い伝えがあるんだ。 生き返らせるために死体を沈めるんですか？僕は気味の悪い話に眉をしかめて尋ねた。すると師匠は首を振る。生きている別の人間を沼に沈めるんだ。グロテスクだ。なんだその伝説は。唖然としている僕に師匠は、まあいずれ連れて行ってやるよと言った。それより見てみろ、新城村の天狗伝説の神社がここだ。そして初日村の戻り沼がここで、これから行く岩倉がここ。師匠は地図の上に鉛筆で丸をつけた。そしてその三つの丸を線でつなぐ。あ、線は直線になっていた。岩倉から北西へ向かって左肩上がりにまっすぐ線が伸びているな。面白いだろう。こいつはパワースポットとパワースポットをつなぐ神秘の直線、レイラインだぜ。確かにレイラインに見える。僕は驚いた。レイラインってもともとイギリスで生まれた言葉で、直接関わりのない古い遺跡群がまるで意図的に配置されたかのように地図で直線上に並ぶ現象のことだ。イギリスのセントマイケルズレイラインが有名だな。日本でも茨城の鹿島神宮から明治神宮、富士山、伊勢神宮、ソロモン王の財宝伝説がある徳島の剣山に、宮崎の高千穂神社と並んでいるレイラインがある。ワクワクするだろう。確かに面白いですけど、岩倉の丸の位置が意図的じゃないですか。今は一地区でも元は村で、単に岩倉って言っても結構広いのに、わざわざ天狗と戻り沼を結ぶ直線の延長線上を選んで丸をつけてますよ。僕は岩倉村の北の方につけられた丸を指差しながら工事した。すると師匠はチッチッチッと舌を鳴らす。チェリーピッキングだってか。さっき図書館で見たろ、岩倉神社の位置を。それがここなんだ。あっと思った。いいか、岩倉って地名は日本中にある。その語源はほとんどが岩の座と書く岩倉信仰から来ている。岩倉ってのは要するに巨石だ。古代の日本人は巨石に神秘的な力が宿っていると考えていた。世界中で見られる巨石信仰だな。その巨石は神の住まう場所なんだ。その神の座である岩倉を崇め祀るための社に、なんて名前をつける？岩倉神社に決まってるだろ。多分古来から信仰の対象となってきた巨石があって、それが岩倉と呼ばれ、岩の座と書く岩倉神社ができて、いつしか今の岩倉神社という漢字を当てられるようになったんだと思うよ。そしてそれが行政単位の名前になり、岩倉村になったんだ。師匠の推理に僕は感心していた。ただの想像にしても理にかなっている。案外その通りなのかもしれない。おそらく岩倉神社がこの村のパワースポットとしての中心だ。天狗神社、戻り沼、岩倉神社、この三つがレイラインを形成しているのは面白い。ゾクゾクするな。師匠は楽しそうだ。僕も嬉しくなってしまう。こんな話は大学の研究室の連中にはできない。こんな不健全で不真面目な面白さを共有できるのは師匠だけだ。天狗神社や戻り沼に興味を抱きつつも、岩倉へと向かって車は発進した。師匠はこの依頼が早く片付いたら帰りに寄ろうと言ってくれた。じゃあ行きましょう、岩倉村へ。お、やる気が出たみたいだな。よし、 BGM だ。新たな楽しみを秘めつつボロケイヨンは走る。稲川淳二の
やだな、怖いな
という声に包まれながら、しばらく人里のない山道を東へ東へ走り続けていると、道が二股になっている場所に出た。 東へ向かう道と南へ向かう道だった。東だな。この先に岩倉村がある。そう言って左にハンドルを切った師匠だったが、少し進むとアクセルを緩めた。道祖神だ。左の道縁に大きな石が立っていた。道路脇に車を止め、降りて近くに行ってみると、がっしりした台石の上に1メートル以上ありそうな石碑が鎮座している。石には向かい合う2人の像が彫られていて、文字の類はなかった。かなり古い石碑のようだ。苔むしてところどころ欠けてしまっている。ふーん、相対道祖神だな。師匠は像の片方を指でなぞりながら言った。相対道祖神は六地蔵なんかで使われる地蔵の二体彫りと区別がつきにくいやつもあるんだけど、これははっきりと男女の二体になってるから道祖神だ。なるほど。やってきた方向から奥、向かって右側にある像の方が頭に冠のようなものをつけている。男性ということなのだろう。左側の像は長い髪を垂らしている。どちらも地蔵のようにデフォルメはされているが、男女を表しているのは明らかだった。この辺りが村の境だったんでしょうね。僕は来た道と行く道を見渡す。山が深く見通しは良くない。道路も舗装はされているがボコボコしていて、あまり整備ができていない感じだ。師匠は楽しそうに道祖神の周りをぐるぐる回り始めた。知ってると思うけど、道祖神ってのは境の神だ。集落にとっては里と里の外を分ける境界を守る重要な神だな。古くは危機に出てくる地下絵師の狼とか、サヤリーマス黄泉の狼と呼ばれる神に由来している。黄泉の国の妻イザナミに会いに行ったイザナギが、腐った妻の姿を見てしまって逃げ帰るときに、桃の実を投げたり皮を作ったりして追いかけてくる妻を遮ろうとする。最後に世持つ平坂に巨大な石を据えて道を塞いだんだ。その石に神明が与えられ、聖者の国と死者の国とを分かつ教会の神が誕生した。それ以来人が住まう里と異界である外の世界を分かつ道に神が置かれた。遮り、塞ぐ神、冴の神だな。道祖神ってのは割と新しい言葉でな、もともと冴の神っていう音に道祖って文字を当てていて、それに神をくっつけて道祖神という漢字3文字になり、それが音読みされて道祖神になったって言われてる。道祖神は道行く者を守る神であると同時に、里へ、外の世界の悪霊や災いを招き寄せないために追い払う神でもある。師匠なんて追い払われそうですけど。そんな軽口を叩いてみたら、確かにそうだなと感心した様子で顎に指を当てている。道祖神の石碑にはいろいろな形態があって、ただの石もあれば男性器や女性器の形をしたものもある。一番オーソドックスなのはそのまんま道祖神って文字を書いてる石碑かな。相対道祖神も結構多い。男女二人の像が彫られていて夫婦を表しているんだ。災いを遮る神としての役割よりも、縁結びとか子孫繁栄とかのもっと庶民受けのする神の性質の方を強く持ってるんだな。道祖神の本場長野県ではこの相対道祖神が多いんだけど、ちょっと面白くてな、そこに彫られている男女は夫婦は夫婦なんだけど、兄妹の兄弟とされているんだ。え？つまり近親である兄弟婚の像なんだな。この兄弟相関を道祖神祭祀起源説に持つ伝承は長野県などの本州中央部と中国地方中央部に多い。つまりこの辺りもその影響下にあるんだ。これがそうかはわからないけど。 ここを見てみろと、師匠は向かい合う男女の像の中間を指さした。隙間がある。普通相対同祖神は仲睦まじく寄り添っている。手を取り合ったり頬をくっつけ合ったりチューしてるようなやつもある。でもこの岩倉の相対同祖神はなんだか変だ。表情も微笑んでいない。どこかよそよそしい無表情だ。この隙間をどう解釈するべきか。師匠はうーむとうなっている。僕は妙な符号を感じて戸惑っていた。この道の先にある岩倉村は双子をイム村だ。僕らの依頼人である羽川さとみは双子の兄を探してほしいと言った。村の外に捨てられた妹と村に残った兄、向かい合う相対同祖神の間にある断絶とも取れる隙間。そういえば右側にある男の像の先に村がある。女の像の左側は村の外側だ。内と外の境界で分かたれた二人、これはどういう一致なのだろう。女の像の方が妙に足の先が大きいな。同祖神を観察していた師匠がぼそりと言った。言われてみると確かに女の像は服の裾から覗いている足元が大きく彫られている。これも何か意味があるのだろうか。まあとりあえず日が暮れる前に村に入らないとな。かがみ込んでいた師匠が膝をポンと打って立ち上がった。僕も車の助手席に乗り込む。しばらく山道をくねくねと走っていると道路の右手の谷側に川が現れた。小さな川だがそのまま村の方へ続いているようだった。その川に先導されて車は走る。あ、着いたぞ。ようやく視界が開けた。山の中にぽっかりと開いたのどかな村の風景が飛び込んでくる。道沿いに電線が伸びていて、それが道のそばにあるいくつかの家やその奥へと枝葉を生やしている。手前に田んぼが広がっていて青々とした稲が育っていた。その横にまた石碑があった。同祖神だな。さっきのと同じだ。離れた相対同祖神。師匠は車をトロトロと走らせながら観察した。さっきのものより石が少し小ぶりだったが確かに同じ形をしている。民宿は村に入ったらまっすぐですね。僕はコピーしてきた大手地図会社の住宅地図を見ながら言った。タバコという看板のある家屋を目指して進み、明らかに寝ている店番のばあさんの目の前を通り過ぎた。民宿大和屋はそのすぐ隣にあった。出迎えてくれたおかみは滝野翔子という名前で、昭は昭和の昭ですよ、昭和生まれだからと名乗った。還暦まではまだひいふうあると言って笑っていた。永遠の〇〇歳というやつでずっとそう言っている可能性もあったが、大正の昭子ではなく昭和生まれの昭子ということなら大体そんな年なのだろう。日焼けして笑いじわがくっきり出ている人で、いかにも人当たりの良さそうな印象だった。さとみさんが兄を探しに来た時に村の人は取り付く島がなかったと言っていたので、相当排他的な雰囲気を覚悟していたが、とりあえずファーストコンタクトとしてはすこぶる温当だった。こっちの部屋とそっちの部屋でいいかいね。大和屋は民宿といってもほとんど民家のような外観で、小さな看板が出てなかったらわからないような建物だった。僕と師匠にあてがわれたのは2階の2部屋だった。廊下を隔てて向かい合っている。どちらも4畳半ほどの畳敷きの殺風景な部屋で、足の低いテーブルが真ん中にあった。1階には 家族客用のもう少し大きい部屋が一つあるそうだ。とりあえず僕らは右手側の部屋に入り腰を下ろす。車とはいえずっと山道で尻が痛くなっていた。テーブルの上のポットにはお湯が用意されていて、おかみが急須でお茶を入れてくれた。お客さん、何にしに来なすったの？不意にそう聞かれドキッとした。ごく普通の会話なのだが、先入観のせいで思わず答えに窮する。大学の研究室で更新棟とか道祖神とかの石碑を調べている学生なんですよ。県北には結構古いものが残っているので、フィールドワークで順に回っているんです。師匠がスラスラと答えた。早速この集落の入り口にもありましたね。しかも珍しい形でした。いや、来てよかった。
あら、そうですか。それはようございましたね。へえ、学生さん。
他にもありますか？
ええ、道祖神さんやったら上岩倉の奥の方にもありますし、南の方へ行ったら道端にどっさりありますね。後進様でしたら集会所の旗に大きなのがありますよ。
なぜ来たのかという質問に対はなかったのか、おかみはニコニコしている。
あ、宿帳書いてくれますか
と言って相当古そうな帳面を出してきた。僕らの前に来た客が3週間も前だ。遡って言っても数週間に1回くらいのペースでパラパラとしか客は来ていなかった。これでやっていけるのかというよりも、やっていけるわけがないので民宿は副業なのだろう。感覚的には紹介されて農村の民家に泊まるイメージだ。そういえば大和屋も入り口に農具が立てかけられていた。
お部屋二つでよかったんですかいね。
はい、こいつは研究室の後輩ですけど、どうにもエロいんで。
ちょっと何言ってるんですか。
女二人で笑っている。僕は恥ずかしくて自分の名前を走り書きした。もちろん小川調査事務所で使っている偽名の方だ。住所は小川調査事務所の住所にしておいた。この岩倉地区って北の上岩倉と南の下岩倉に分かれてるんですね。ちょうど川で二つに分かれてるんですか。師匠がそう尋ねるとおかみは、
ええ、中川いう川ですがね、と言った。
こっちが上岩倉ですよね。南の下岩倉にも民宿とかお店があるんですか。おかみはそう聞かれ、ないないと笑って手を振った。
もともと村役場がこっちにあったんですけどね、今はなくなって森林組合の建物になってますが、昔の人が多かった時分から上岩倉が村の中心なんですよ。林業が花盛りだった頃は買い付けに来る人がよくうちにも泊まっていたらしいですけど。
らしい？
ああ、ええ、私はよそから嫁に来たもので、もう17、8年になりますか。
この大和屋は夫の滝野四郎が親から継いだもので、お互い40歳を過ぎたところで伴侶に死に別れ、それぞれに子供を連れて再婚したのだそうだ。その子供たちもみんな県外に就職してしまって家に寄りつかないと言っていた。
何にもないところですけど、私にはそれがええんです。
おかみはコロコロと笑った。僕はなんだか拍子抜けしてしまった。おかみのウェルカムな雰囲気のおかげで排他的なイメージが和らいだところだったのに、そのおかみ自身よそ者組だったわけだ。上岩倉が中心だっていうのはやっぱり岩倉神社があるからですかね。師匠が尋ねる。
ああ、岩倉さんね、 本当に立派な神社ですよ。ぜひご覧になっていってください。
僕はほのかに酸味のあるお茶を飲みながら聞いてみた。
地元の人は岩倉さんと呼ばれてるんですね。やっぱり大きな石が祀られているんですか？
石ですか？
さあ。
おかみはけげんな顔で首を振った。
あれ？師匠の推理は外れたのだろうか。岩倉という名前は巨石信仰から来ていると自信満々に言っていたのに。
ご神体がそうなんでしょうかね。私は詳しくないですが、宮司さんにお聞きなさったらどうでしょう。とってもいい方よ。
そうしてみます。
師匠はそう答えたが解せない表情をしていた。
確かに変だ。
ご神体として社に隠される程度の大きさの石が果たして信仰の対象になるのだろうか。もしかして形が珍しいとか。
そう考えてみたが、頭に浮かぶのは男性器の形の石ばかりだった。
つかぬことを聞きますが。
はいはい。
民族学の教授から聞いたんですけど、この岩倉で変わったカゴメカゴメの歌があるって。こんな歌ですけど。
師匠はそう言って僕をつっついた。
また僕が歌うのかよ。
仕方なくもう暗記してしまったテープの歌を披露する。
おかみは首をかしげながら、
聞いたことないですね
と言った。
もう子供がおらんなってますからね。私がここへ来た時には小学校があったんですけどね、この先の川の旗に。でももう廃校になってしもうて、今いる子はスクールバスで30キロ先の岩倉の外の小学校まで行ってます。中学生も同じです。その子らも小学生と中学生合わせてももう 3,4 人しかいませんからね。
そんなに過疎が進んでいるのか。子供が育てにくい環境だから若い人が集落の外に出てしまう。年寄りばかり残っていても人口は増えない。減っていく一方なのだ。
さっきの歌で片割れ時という歌詞がありましたが、この言葉をご存じないですか。
師匠が何気ない調子でそう聞いた。
それを聞いた僕は緊張した。この依頼の肝の部分に通じる問いだったからだ。
はあ、地元の人の言う片割れ時でしたら夜の明ける頃のことですね。
やっぱりその語源ってご存知ですか。
さあ、考えたこともなかったですね。
おかみの答え方にはぐらかそうとしているようなおかしなところはなかった。
などってという言葉はどうですか。
などってですか。聞いたことあるような気もしますけど、方言やったら地元のお年寄りに聞いたらいいと思いますよ。お隣のタバコ屋のトモさんにでも。
なるほど、ありがとうございます。
師匠はそう言って少し考えている素振りを見せた。
おかみは地元の生まれではないので、あまりこの岩倉の伝統について詳しくないようだ。双子を忌む風習についても知らないかもしれない。しかしだからこそ尋ねやすいとも言える。
もう一つ、この岩倉では双子について何か伝わってはいませんか。
やっぱり師匠ははっきりと聞いた。僕は緊張して思わず自分の膝を強く掴んだ。
双子ですか。
おかみは首を横に振った。
わかりません。
そう言って申し訳なさそうな顔をした。
見逃さなかった。
僕は そのおかみの表情に何かを隠したような痕跡を見た。知っている。おかみは双子という言葉に何か心当たりがあるのだ。
お電話で伺っていた通り、今日から2泊でよろしいですか。大したものはお出しできませんが、お夕食は6時から用意させてもらいます。
急にお上は慌ただしくそう言うと立ち上がった。
お外に出るときはお声かけてください。
ごゆっくりと言って部屋を出て階段を降りていく。僕と師匠は顔を見合わせた。反応あり。
そうですね。
お上が地元出身じゃないのは本当だな。鉛が県北のものと違う。それでも双子を忌む伝承について聞きかじっているのかもしれない。
17、8年前に嫁に来たって言ってましたね。里美さんが今21歳ということは、生まれてすぐ戸籍をどうにかして里子に出されたのが21年前。お上がこの岩倉にやってくるより3年から4年くらい前の出来事ということですね。
とりあえずお上はもうつつかない方がいいな。つっつくなら羽川さんの双子の兄の居所を知っていそうな人をピンポイントで行かないと。
田舎の情報も半端ないですからね。
僕らの更新棟などを研究しているフィールドワーク中の学生だという肩書きがいつまで通用するのかわからなかった。岩倉の人々が隠していることを調べていることが分かってしまったら相当やりづらくなるだろう。
でどうするんですか、そのピンポイントの心当たりを見つけるのは。
そうだな、まあとりあえず佐藤のじいさんが双子伝承について聞かされたっていう岩倉神社の宮司は第一候補だな。
でもあれ何十年も前でしょう。
代替わりしてるだろうけど、まだ宮司がいるのはさっきお上が言ってたからな。
いい方よってな。
師匠はテーブルに置いてあったお茶受けの甘い干し梅を口に放り込む。
ま、とりあえず羽川さんの父親の本籍地を当たってみよう。
早く片付けて帰ろうぜ。
あぐらをかきながら師匠は言った。